ハートフルラジオをお聞きの皆様、朝なぎまみのウキウキ
ワクワクハートフルラジオ、
そういうまさにラジオらしい素敵なタイトルをいただきました。おめでとうございます。
おめでとうございます。
おめでとうございます。今ね、なんでこのようなタイトルにしていただいたか、
いや、とても気になるんです。
今ね、ウキウキワクワクすることって本当に少ない時代になったなって思うんですよね。
はい、
朝からニュースもネガティブな内容も多くなって、でね、親身に落ち込まないで行こうよ、頑張って行こうよっていう番組にしていきましょうっていうことで、このようなタイトルをつけていただきました。
本当に素敵なタイトルです。
ありがとうございます。はい、今日も皆様一日頑張ってまいりましょう。
イエーイ。
ありがとうございます。はい、では今日は私ハートフルラジオ初めてですので、朝なぎまみの記念すべき第1回目ということで、まず自己紹介させていただいてよろしいですか。
はい、
実はですね、この名前数日前に、はい、とある先生からつけていただいたんですね。はい、で今までは本名で活動していましたので、
はいはいはい、
今日からこちらの名前で生まれました。年齢0歳です。
いや、
ほやほやです、ね、
すごい。
ありがとうございます。そしてね、そんな私が皆様ね、何者なんだって思われてると思うんですが、と紹介させていただいてよろしいですか。
はい、
会社の役員をしながらなんですが、通販番組のモデルや女性誌のモデル、読者モデルを今させていただいてるんですね。
はい、
でそのご縁でこのラジオパーソナリティもやらせていただくことに。
すごい素敵です。
ありがとうございます。
ぴったり。
この最初このパーソナリティのお仕事をいただいた時、
はいはい、
私にできるわけないよねって思ったんですよ。
本当。
でも、うん、あのディレクターさんの方から、うん、話をね、自由にしていただいていいんですよって言われた時に、もともとおしゃべりも大好きで、
うん、はいはい、
人が大好きで、はい、井戸端会議もね、うん、大好きで、で普通に喋ればできるんじゃないかなと思って引き受けさせていただいたんですね。
あ、そうなんですね。はい、でもぴったりだと思いますよ。
本
当に本当に、
うん、で大好きな方を毎回お招きしてゲストにお迎えして、ゲストの方のありのまま素のままおしゃべりしていただいて、うん、
はい、
リスナーの方がね、
はい、
ついついこうツッコミを入れたくなるような、そんなね、井戸端会議に参加していただけるようなお気持ちでお聞きいただけたらと思っています。
なんかすごい楽しくなりそう。
ありがとうございます。でね、で実はね、ディレクターさんの方から、はい、私がね、サッカーが大好きなのご存知で、
私も知ってる。
ありがとうございます。FC 東京を応援する番組に、はい、ぜひしてくださいっていうこともおっしゃっていただきましたので、はいはい、そちらも盛り込んでいきたいと思っております。ですね、で先ほどから皆さん、あの私に優しい相づちを打ってくださっている今日のゲストさんなんですが、まず紹介させていただきたいと思います。今ですね、あの日本パーソナルメイクアドバイ、パーソナルメイク協会アドバイザーや雑誌やヘアのモデルから CM 出演もされていて、はたまたね、食育栄養アドバイザーとしてご活躍の児玉ひろこさんです。ありがとうございます。お越しいただいて、
こちらこそありがとうございます。なんかすごいたくさんついててすごい人みたいになってて恥ずかしい。
本当にすごい方なので本当にね、
はい、
素敵に輝いてらっしゃって、
ありがとうございます。
美人でスタイルも抜群なんで、まあ、もちろんモデルさんですから、
スタイル
抜群っていうのももうそうなんですけど、本当に天は二物を与えましたねっていう純粋のオーラがもう本当に半端ないんです皆さん。
なんかすごい嬉しいけどなんか恥ずかしい。ありがとうございます。
もう本当にそのままなんですよね、
素直に喜びます。
いえ、そのままお伝えしました。純粋オーラってよく言われますよ、ひろこさん。
そうですね、なんかありがたいんですが、本当になんかそのままで生きてるので
本当にね、こう可 愛らしいっていうお言葉が失礼なんですけど、本当に可愛らしいお方だなって第一印象思いました。
あ、とっても嬉しいです。ありがとうございます。
でそんなひろこさんは、はい、今、はい、ちょっとご紹介させていただきましたが、はい、日本パーソナルメイク協会のアドバイザーの養成講座を受けられて、はい、今このようなお仕事されてる
んですね。そうなんですね。ちょうど3年前にこちらの養成講座に入りまして、はい、今アドバイザーとして皆さんにメイクから幸せをということで、メイクから未来を開いていこうねということで発信させていただいてます。
は
い、
そうですよね、はい、本当にね、メイクって本当に女性をキラキラとさせて本当に幸せにさせる。
そうなんですね。いろんなね、幸せになるツールがあると思うんですけれども、はい、食べ物だったりとか、あと心もそうなんですけども、うん、メイクって早いんですよね。その例えばメイクをして30分だけでもう自分の心がウキウキしたりとか、うん、やる気になったりとか、そうですね、でまたそこから周りの人まで幸せにしてくれる、うん、させてもらえるっていう、そういう力がね、そうですね、あるんですね。自分だけじゃないっていう、それがまたすごいなと思っています。
それはそう思いますね。はい、でメイクをされてるっていうことで、はい、特にね、はい、皆さんに、はい、教えされてる時に、はい、注意されてることってあります？
あ、メイク中ですか？はい、そうですね、本当にこうお一人お一人に向き合って真剣に物事を教えてはいるんですけども、うん、一緒にそこにね、心を乗せてメイクをやっていきたいなっていつも思ってるんです。
本当にね、皆さん今ひろこさんのね、おしゃべりを聞いて思われると思うんですけど、本当に この言葉の一つ一つがとっても丁寧にお話しされていて、心がこもってるんですよね。
本当ですか？
その気持ちも一緒に乗せて、うん、メイクを教えていただいてるのは、本当に教えていただいた方は幸せに感じてるんじゃないですか？
あ、もう本当にそうだったら私の気持ちが嬉しくて、うん、そういうふうにやっていきたいな、今からもこれからも未来もそういった気持ちで変わらずにメイクアドバイザーとしてやっていきたいなって思っています。
うん、そうですよね。はい、でそんなひろこさんなんですが、はい、アドバイザーになられて、はい、今どれくらいでしたっけ？
今3年目ですね。
はい、3年目で、はい、このパーソナルメイク協会のトップアドバイザーになられたんですね。
そうなんです。今年の4月に、ね、代表理事の福井美代先生からトップアドバイザーということで、うん、選んでいただきまして、自分もそうなんですけども、一緒に活動するアドバイザーさんたちとともともに、うん、みんなで協力しながらやっていけ行きたいなと思って、そういうために私が何かできることがあるかなと思ってさせていただくことにしました。
協会のね、はい、福井先生も、はい、まあ、おそらくね、はい、ひろこさんとっても頼りにされてるじゃないですか
そうだったら嬉しいんですけどね。
トップアドバイザーももちろんのこと、はいはい、モデルとしても、うん、モデルさんとしても、はい、ひろこさん成功されてるじゃないですか。
いや、
そう、どんなきっかけで今モデルさんされるようになったんですか？
モデルになるっていうことで特に何かしたわけじゃなくて、たまたまこう出会ったところで知り合った方からご縁をいただき、はい、そして雑誌のお話をいただいたっていうことが最初の経験で、うん、そこで出会った人から人へっていう形で今何かつながっていたりとか、あとはモデルさんで活躍されている方の知り合いがちょっと増えまして、うん、その方からご連絡いただいたり、うん、というような形で、うん、何か本当にありがたいんですけれども、はい、させていただいているっていう現状ですね。
はい、もうね、本当に引く手あまたで、
そんなことないです。
メイクアドバイザーさんとしてもトップアドバイザーさんになられてるし、
はい、
モデルさんとしてももうひっきりなしにね、いろんな雑誌に出られて、こんなにね、両方のことで成功されてる方ってなかなかいらっしゃらないと思う、お忙しいひろこさんなんですが、そんなひろこさんは、うん、主婦としてね、はい、家事も育児もきちんとされてるんですよね。
うん、そこが一番大事で、うん、と思っていて、
は
い、
そこはもう基本
なんですね。そうですね。それがあっての仕事であり、うん、それがあっての人生だなと思っていて、うん、そこが大事に ができることによってバランスが取れていく、うん、これが違わないように自分の中で落とし込んでいきたいなと思ってます。
そうですね、
はい、
でご主人もお子さんもとっても大切に思われてるじゃないですか。
そうですね、はい。
お子さんは今何されてるんでしたっけ？
長男がもう30歳になって。
30歳なんですね。皆さん本当に見えないんですよ、ひろこさん。本当に30代にも見えますもんね、ひろこさん、ね、
いやいやいやいや、そんなことないです。
息子さんと歩かれてたらもう本当に彼氏と彼女みたいな感じ。
そんなことない。
ないですか？
いやいやいや、ね、そう、もう本当にあっという間にね、大学卒業して8年経って企業の中の一人として頑張って今くれているので、うん、はい、正面切ってはね応援できないですけども、うん、常に心の中であって、
ね、距離を持ちながら、
うん、そうですね、常に応援はしていきたいなって、うん、生まれてきた時からずっとその応援団長ではありたいなって思っています
。今うっすら皆さん涙を浮かべながら
もう話しちゃうわ。
娘さん、
うん、
今ご活躍でいらっしゃるんですよね。
そうですね、こう、うん、すごく多感な子だし、あと、うん、いろんなことができるので、いろんなことを今挑戦をしている最中で、はい、今はね、こう歌も歌いながら、はい、あとヨガのインストラクターっていうのをね、うん、目指していたの で、
そう、
すごく今彼女は一歩前に進む大事な1年になると思って、うん、はい、また彼女も遠くから私は応援になるかな。
娘さんは今、うん、芸名持たれて、
あ、そうですね、今はメレっていう名前で活動させていただいて、はい、
カタカナでメレ
と。そうですね、はいはい、
はい、どんなお活動をされてるんでしたっけ？
もともとはモデルをやったりとか、ちょっと映画に出させていただいたりとか、
はい、
やっぱりミュージカルがすごい好きで、ミュージカルの歌を歌いたいなっていう気持ちがすごくあって、はい、ミュージカル の、 その団体に入ったりとかはしてないんですけどね、はい、ライブ活動とか、うん、そういうところで歌わせていただいてるっていうことが結構多くて。
近々どこかで何かされるってことあります？
秋過ぎぐらいにミュージカルのお友達何かでセッションのミュージカルナンバーだけを集めたライブをしたいなっていうふうに言ってました。
素敵です。皆様何か、ホームページか何かで検索されて、
そうですね、
はい、見ることができます。
大丈夫ですね、はい、はい、
皆さんぜひメレさん、
はい、
メレさんです
ね、メレですね、メレで活動してます。、はい、ありがとうございます。
いえいえいえ、本当にね、メレさんもそうなんでしょうが、
うん、
ひろこさんね、
はい、
本当にね、皆さん想像を上回るね、若さと純粋なお持ちなんですね。今ね、お子さんのお話をするときも、
はい、
もう目にね、涙をうつら浮かべて、もう本当にいいお母さんでいらっしゃるんだろうなっていうふうに思うんですよね。で、普通はね、私たちくらいの年齢を重ねてきたら、うん、良くも悪くもね、もうちょっとね、したたかになったりね、私みたいにね、ちょっと悪意も出てきちゃったりするんですよね。それがね、全く感じられないね、本当に純粋なオーラをお持ちのひろこさんなので、
はい、
周りがね、おそらくこう自然にね、ひろこさんのことを後押ししたり、応援したくなるんだなっていうふうに、だから今、
本当にね、本当にそう、ありがたい、
ひろこさんがいらっしゃるんだなっていうふうに思います。そう、
なんかメイク始めた時も何もわからないので、多分どうしようって一人で立ってたんだけど、本当にね、助けられる。これ、なんだかわからないんですけど、
ひろこさんのこと応援したくない。もう本当に純粋に。
そう。本当にそれはね、助けられている一人じゃないなって思って、うん、一人でやってるんだけど一人じゃないって、やっぱり人って十はこう助け合うって書くって書いてあるので、
うん、先生に見えました、ね、
本当に人は人によって生かされているって思っているので、はい、
なんか心強いですよね。
そう、
応援していただけるってね、
そう、本当にありがたいです、
うん。そんなね、ひろこさんの、
はい、
メレさんですね、
はいはい、
さんのメレさんが、
はい、
お歌をね、
はい、
ステージで歌われてるんですが、
はいはい、
そちらを今ご紹介させていただいて、
嬉しい、ありがとうございます、はい、
ひろこさんの方から、
あ、そうですね、この前のライブの映像を送ってくれて、
は
はい、リトルマーメイドっていう歌なので、とてもあのミュージカルの歌が彼女に私もぴったり合ってるなと思っていて、
うん、とっても綺麗な声なんですよね、
う
ん、
嬉しいです。
透き通ってますもんね。
なんかたまたまね、あの送ってきてくれたものをなんか私も、もったいないからちょっとフェイスブックで開けてみようかなと思って、うん、ちょっとあのいたずら心というか親心で開けたんですけど、何か皆さんからとても綺麗な声だねって言っていただけて、うん、とても嬉しくて、それも彼女に報告して本当に喜んでくれてて、あのやっぱり人に褒められるって嬉しいなって、うん、思いました。
ぜひ、ね、皆さんに、はい、皆さんにお聞き
まあ、ありがとうございます。
メレ、ねね、さんで、
はい、
リトルマーメイド。
ほら見ていいでしょ、大切な宝物、見たこともない不思議な何か、部屋中お気に入りのコレクション、私の夢がここにある。使い方も知らない、名前もわからない。だけど何か。
ありがとうございます。
いや、ひろこさんの娘さんならではの綺麗な透き通ったお声で心が洗われましたね、皆さんね。
嬉しい、ありがとうございます。
で、そんなひろこさんなんですが、
はい、
何かね、
はい、
不思議なパワーに助けられて
る
お持ちなので、
はい、
皆さんなかなかいらっしゃらないですよ、こんなエピソードお持ちの方。
そう、なんかね、今まで生きてきて結構物なくすんですよね、
ひろこさんね、うん、あのちょっとナチュラルな感じがとっても出てるんです。
いい感じの紹介です。
そんなひろこさん、ちょっと落とし物が時々あるみたいなんです
よね。そうなんですよ。でも未だかつて物がなくなっても帰ってこなかったことが一度もない。
そうなんです、皆さん ありえます、こんなこと。
この前もね、ちょっと撮影みたいのがあって、タクシーで降りて、で部屋に入って名刺の交換するときに、その名刺を置いてた入れ物がなくて、そうなの。でもね、私その時にちょっと朝バタバタしてて、名刺入れに聞いて、名刺入れにパスも免許証、それから保険証、これを全部入れてる人ってどこにいる？
はい、私。なかなか名刺入れに入れませんね、それはね、そこまでは。
ちょっとそれを入れちゃって、持っていた、いて、バッグの中に入れてて使ってないのに、ない。
たまたまその日に入れて、
そう。で、
また、そう。タイミングよくなくなっちゃった。
で、バッグから出してなくて、で、着いた時にご挨拶するので探したっていう時にないのが気づいたの。それを、名刺入れを出さなければきっと帰りまで気づいてないんですよ。すごいことになってたわけじゃない？
そういうことですよね。気づかないでお家に帰っちゃってるパターン、ね。
帰れない、帰れない。
そうですか。
ないから全部。
そうですよね。パスもないんですよね。
そう。で、それを恐る恐る、ヘアスタジオの人にお話ししたら、いろいろ探してくれてもなくて、でも絶対に私もおかしい、でも自分でどうにかしますって言っていたんだけど、どうにもならなくて、こうなんかもう髪の毛とか巻いちゃってるんですよ。
うん、もう撮影の合間ですからね。
そうそうそう。で、もしかしてタクシーじゃないって言われたんですけど、タクシーって一切出してないですって言ったのね。そしたら、
言っちゃいましたね、
そうそう、
ここで
本当に出してないんです。
うん。
そしたら、でもね、ちょっと聞いてみようって言って、アシスタントさんか何かがね、タクシーの領収書を持ってたの、でそこに電話をしてくれたんですよ、そのトップの人が。そしたらあったの、
ひろこさんね、言い切ったんですよ、タクシーの中では出してません私ってね、
出してないの、
でも、あった、
そうで30分以上経ってるの、でもそれもそのタクシーの人がわざわざ戻ってきてくれて、スタジオまで、それでまあ取りに行ってくれた人がいて、何もしないで手に戻ってきたっていう。
なかなかここまでのエピソードをお持ちの方っていないですよね、皆さん。
そう、でもなんか周りにいた人も、こんなに速いスピードで何事もなく、それもタクシーが戻ってくるなんてないですよって言われて。
そうですよね。これはね、やっぱりひろこさんの純粋さが、普段のね、純粋さゆえに、こう神様がね、
本当に、でもね、その時思った
ら、くれてるんでしょうね、きっとひろこさんのこと。
本当にあれ、気がつかないで、恵比寿の駅まで行っちゃったら、どこで何が起こったか全くわからないんですよ。
で、ね、でまた一人でこう困ってるひろこさんの様子が私脳裏に浮かぶんですけど。
でしょ、自分でもなんかすごいことになってそう。
そう
あの週はね、なんかすごい私何をしてたんだろうと思うぐらい、なんかいろいろ怒っちゃって、自分のせいなんですけど、でも全部
すべてうまく丸く何事もなかったように収まるのが小玉ひろこさんなんです。
これで時間を使ってしまったら、もう本当にもったいない時間を費やして辛労なんだけれども、それがなくて、まあ、本当に感謝ですね。
なんかあれですよね、テレビの企画でなんかやりたいですよね。ひろこさん物を落としました、
はい、
何分で見つかるか企画で必ず見つかるんでしょうね、きっとね。
そうで、コンビニの場合でね、お財布の大雨の中に落としたこともあって、でもうびしゃびしゃに降ってて、でどこで落としたかもわからないと思って、行って一応コンビニに行ってもないって言われて、もういいやって諦めて、でもとりあえず心配だからって、それこそいっぱい入ってるんですよ、いろんなカード。
そうですね、
それもっと、
ま、
もっと
大変
で、雨の中ついでに、もうとりあえず警察にって言ったら、ありますよって言われて、
どこに
警察に。この土砂降りの中わざわざ届けてくれた人がいたの
ですね。なかなかいないですよ、雨の中ですからね。
コンビニの人に渡したんじゃなくて、警察まで行って届けてくれたのって思うと、その方はもう
本当、ね、
だってもう前が見えないくらいの雨なんです。
このひろこさんのお財布って分かって拾ったんですかね、じゃあ綺麗なひろこさんのお財布だっていう
かもね。なんか本当にね、ありがたい。でも気をつけます。
でもまあ帰ってくるのね、ひろこさんの場合、ね、
そうブーメランです。
ということですね、皆さん、はい、そんな可愛らしい一面をお持ちのひろこさんなんですが、
はい、
もちろんね、ここまでお綺麗だったら、若い頃いろんな恋愛をされてきたんじゃないかなっていうふうに思うんですが、ひろこさん、どんな恋愛されてきました？
すっごい恥ずかしいんですけども、化石？
化石？
化石じゃ本当恋愛があんまりなくて。
本当ですか？
そう。
ご主人のことを気を使って今
じゃなくて、
喋りならないとか。そういうことじゃなくて、
ね、仕事もそうなんですけど恋愛もそうなんで、一度思うと一途なんですね。
可愛いですね皆さん。
違う違う違う、
一途おきれいスタイルがいいって皆さん。
中1で好きになった人を19まで好きで、
中1っていうことは13歳ですよね。
そう
19まで、ピュアな、
びっくりよね今。
なかなかお目にしたい
ですよね。そうだからその間はだからもうその人ずっと好きで、でまあ
お付き合いはされて、
不思議な感じ、
お互いに好きだったような感覚は
あるよ、だけどやっぱり違ったのかなっていう感じで自然でこう終わっていった感じ、
じゃないですか。お互い好きなんだけれども、なかなかこう気持ちが伝えられなかった、このなんて言ったらいいんでしょうかね、
なんかね、そう最後にね、最後も付き合ってまでは言ってなかったんだけど、最後も最後に別れるという時にはなんかこう私の前ではその一番自分の青春のピュアな時の自分に戻れて、なんか一緒にいたけど今の僕は違うんだみたいな。なんだそれは。
でもね、中学校の時にね、その彼との素敵なじゃんけんエピソードがあるんですよね。
そう、もうすぐチョキ出す。
どんなエピソードでした？
なんかね、すごくかっこよくてみんなが憧れていた先輩がいて、
必ずいますよね。
そうそうそう、
中学校にはね、
そうそう、
そういった方
が、その先輩がね、私の後ろに来てね、ひろこちゃんリレーをするけどチョキ出してくれるって言われて、
同じチームになりたいから、
そう、もうそれでチョキ出しますって言って、もうそれがね恋の始ま
り。可愛いですよね。で、そう、今もじゃんけんをするときには、
チョキ出しちゃうの。
だそうです。罪ですね彼ね。いつもチョキ出しちゃう京子さん。
本当に子供のね、なんかそう甘酸っぱい青春ですね。
ね、可愛い思い出ですよね。一途なひろこさんだからこそのね、
そう、
その気持ちが彼に伝わって、彼もきっとねその思いを大事にしようって思って、
小さな初恋ね。
可愛いですね、
はい。
ということで、ちょっとお話変わるんですが、
マミさんは何かにハマったりしてます？
聞いちゃいます？
聞きたい。
あのですね、こんなこと人に言えることじゃないんですけど、
言って言って、
秘密の話なんですけど、
ね、怖い、ワクワク。
年齢とともにね、お顔ってやっぱり下に下がってくるじゃないですか。
そうですね。
なので、なるべく日々のトレーニング、筋肉、顔の筋肉をトレーニングさせて、フェイスアップすることに今とっても凝ってるんですね。
とか通ったり？
通いたいんですけど、なかなかお時間もないっていうことで、昔ね、モデルさんたちが口角を上げるのに割り箸を横に、横にして、E の口で、口の中に入れて噛むんですけど、
噛んじゃうの、
横にしてね、縦じゃないですか、
感じ、
そうです、でそれを、1分2分やると口角も上がって、さらに、顔の筋肉もアップするっていう。
それどこでやってるんですか？
これですね、家の中でやると家族からいろいろダメ出しをされるし、冷ややかな目でね、見られてしまうので。
確かに、ですね、じゃあどこで？
車の中で運転しながらやっちゃいます。
嘘でしょ。本当に？
なので、対向車がね、例えば止まったり信号で止まるじゃないですか。
ですよね。
すごく不審者のような目で見られてます、私。
ぐーっと髪ながら運転してる。綺麗なマミさんがびっくり。
なので割り箸を噛んだ女の人が運転してたら、私だと思ってください、皆さん。
割り箸マミちゃん。
ありがとうございます。
私も真似してみようかな。
ぜひおすすめします。
ありがとうございます。
ひろこさん、このラジオご主人聞かれます？
聞いてもらいたいです。
恋愛の話こう聞かれるとご主人どうですか？
全然大丈夫。全然大丈夫。
好きな芸能人もなんかすごく長い間そうお好きでいらっしゃるんですよね。
親戚中で有名。
何年ですか？一人の方をずっと追いかけてたっていうのは、
40年ぐらい。
40年ですよ。皆さん
追いかけてたってか、ずっと好きだった、
すごいですよね。ゴキャって生まれて40年ですからね。だいたいその40歳になるまでっていう期間って。
あ、そうね、そうね、そうね。
それを考えると
すごいよね。
すごく一途 で、その一途さでご主人をお好きになられて、
そう、19で
19で。お若いですよね。
はい。
で、今もご主人とラブラブで。
そうですね。
羨ましいです。皆さんごちそうさまでしたっていう感じだと思いますけども。で、そんな一途なひろこさん、ハマってらっしゃることも、一途にハマってらっしゃるんでしょうかね。あります？ハマってらっしゃることって。
すごいハマってるっていうか、私こう、海っぽいものがすごい好きで、
ひろこさんのお宅にお邪魔したことありますけど、ハワイアンチックなね、
そうそう、
あの貝殻が置いてあったり、あのリビングが真っ白にトーンされてあったりね。そうそうそう、とってもおしゃれなんですよね。
なんかね、あのマンション自体はね、新しくないんです。もうね、30年なんですよ。
そう
で、古いマンションを楽しむのはどうしたらいいのかなって自分で考えていたら、だから自分でできる範囲でやろうかなと思ったら、こうちょっとこう海岸線の古びたお家みたいなイメージだったら、近代的じゃないお家でもできるんじゃないかなと思って、シャビーっていうのかな、そういう感じに持っていこうかなと思って、自分で切ったり貼ったりとかして作って、こうコースタルっていう、あの海沿いのビーチ沿いのイメージっていうのを自分の中で勝手にイメージをして、もう何年経つかな。
ひろこさん自身がそのお部屋のインテリアなんかもされてるんですか？
そう、あの、下のクロスとか自分で貼ったりとか、ほぼ自分で
クロスもですか？
そう、
すごいですね。
玄関とかもちょっと古いタイプなので、色が黒かったりするので、全部下にクッションフロア貼って、家中貼ってる。
専門の方がされてるのかと思いました。
だ
からおしゃれだから。
クロス屋さんになろうかなと思って。
もう一個取られます
。取ろうかな。
そうなんですね。
そうなんですよ。
ひろこさん自身もね、和っていうイメージよりは、あの海でね、こう、水着を着れない
水着
を着て、あのこう寝そべってる、こうゆったりとくつろいでる、こういうひろこさんがとってもお似合いなイメージなんですよね。
嬉しい。なんかね、そういうなんかリラックスしたようなイメージで、うちに遊びに来てくれてもそんな感じでずっと喋っていたいようなところにしたいなと思って、すごくかっこいいとかおしゃれっていうよりは、なんかリラックスしていれる部屋で、自分がいる時間長いし、今オタクなんでね私。
そんなことないと。
そうなの。
こんなに資格いっぱくさんお持ちで、いろいろなところを駆け回ってらっしゃるのでね、お家にいらっしゃる時間が、それこそないような。
この頃ちょっと少なくなってきちゃったんだけども、基本的にはオタク万歳って。そうそうそう。
そんなあのゆったりした、あの自然体のひろこさんのね。
はい。
もういつか写真集とか出していただけたらなって、私的にはひろこファンとして思います。
あらかに誰が買うんだって。
いえいえいえ、大変なことになると思います。ご主人もね、いろいろ ね、ご心配でしょうけどもね、お綺麗すぎて。
全然全然全然。
本当に本当に皆さんね、ラジオだからこのひろこさんのね、あのお綺麗さをお伝えできないの
は、とてもね、盛りすぎ。
そんなことない。ぜひ皆さん、あのあれですよね、ひろこさん、Facebook とか SNS もされてて、
そうなんですね。
ブログもね、
され
てるので、
はいはい、
皆さんぜひね、あのひろこさんどんな方だろうなって思われてるの思うので、写真でどうぞ皆様。あの接点を持たれてください。ひろこさんのお写真を。
でも私本当にこういう SNS やったりとか始めたのも50代の後半ぐらいなの、うん、それまでは本当に自宅の職場に近かったので、うん、こういう都内に出ることってほぼなくて、うん、表参道と外苑前の違いとかも分かんなかった。
本当ですか？
本当。
私あの最初一番最初にひろこさんにね、うん、
はい、
あのメイクを教えていただくのに、
はい、
駅で待ち合わせして、はいはい、でひろこさんにお会いしましたけど、はい、本当にねあのオーラが半端なかったですよ、ひろこさん。芸能人の女優さんが本当に立たれてると思ってい
えいえ
応援したことなくても最初にすぐ分かりました。もうすぐ分かりました。
本当ですか？
ひろこさんだなと思って
嬉しい。なんかね娘の友達の男の子がうちに来た時にひろこママはなんか表参道とかで歩いてるような感じの人だから、うん、そっちで仕事した方がいいよなんて言ってくれてて、うんうん、なんか笑わせてくれるねって言ってたのね。その時に
いや本当ね純粋な感想じゃないですか。
そしたらなんかこの頃表参道とかにすごく出没しててなんかええと思ってます
ね。お引越しなんかもうじゃあ考えられてない
。いやいやいやいやいや。
そうですか。でひろこさんね、
はい、
最近あの美肌にもね力を入れてらっしゃるということで、
はいはいはい、
あの認定講座なんかもねされてるんですよね。
そうですね、あのメイクってすごく大事なんだけれども、うん、その前にねやっぱりお肌っていうのが作り上げていかないと、うん、なかなかねメイクも綺麗にいかないので、うん、メイクとスキンケア一緒だとすごい時間も長くなっちゃうし、うん、向き合うならきちっと向き合いたいなと思っていたところ、はい、あの今回パーソナルメイク協会で美肌セルフ認定講座っていうのが秋に立ち上がるので、
う
ん
うん、新しく開講されるそうです、は
い、そうなんですね。でそちらの方の、まあ、講習させていただくことになったので、
はい、
きちっとお伝えするっていうこと
で、う
ん、
そうですね、うん、
座学と実習でお伝えしていきたいなって今思ってます。
メイクをする前にまず、
はい、
スキンケアして綺麗にお肌を整えて、
そう
さらにひろこさんのメイクでその方を輝かせるっていう講座ですよね。
うん、そういう風になりたいなと思ってます、うん、
はい、あと自宅でプライベートエステも
あ、そうそう、されてますか？あのね、3年ぐらい前にちょっとお話しいただいていたんだけれども、はい、やっぱりメイクを先にきちっと自分のものにしたいなっていうか、うん、始めたばっかりのことなので、そっちの方に集中したいなという思いがあって、3年間はちょっとやってなかったんですね、うん、で今年の頭ぐらいに、ちょっとやってみようかなってちょっとずつちょっとずつ思い始めていて、うん、そして今年の9月ぐらい、まあ、秋ぐらいにプライベートエステなので、うん、お部屋の中でそれこそさっきあのご自宅だって自分ですよね。自宅に来てもらって
ナチュラルですからねひろこさん。
自宅に来てもらってゆっくりと、はい、あのエステってお肌に向き合いたいなと思っていたので、うん、
はい、
ちょうどなんかこの美肌セルフ認定講座とたまたまねタイミングがあって、
はい、
あの両方やっていけたらいいなって思ってます、
は
い、
じゃあ皆さん今あのリスナーの皆さんの中に、
はい、
ひろこさんのね講座をぜひ受けたい、
はい、
エステを受けたいっていう方がいらっしゃいましたら、はい、どのようにしたらよろしいですか？
そうですね、プライベートエステとかメイクレッスンですと私のブログ、
はい、
あなただけの綺麗を引き出すビューティーメイクレッスンということで、はい、小玉ひろこで検索していただければいいかと思いますし、はい、美肌セルフ認定講座はパーソナルメイク協会の認定講座なので協会で、調べていただければいいかなと思います。
はい、わかりました。皆さんどうぞあの素敵なひろこさんから素敵なパワーを、
はい、ありがとうございます。
いただけると思います。ぜひあの受けられてはいかがでしょうか。はい、では最後になりますがひろこさんの大好きな歌ご紹介いただけますか？
はい、キロロの生きてこそっていう曲なんですけども、
はい、私も大好きです、
ね、なんかすごく心に染みる歌詞で、
うん
うん、キロロの透き通る声がすごく好きで、はい、いろんな ね、 いいね、そうあの一曲ね選ばせていただけるっていうことでいろんな曲を考えて、うん、海外のアーティストさんの曲とかもねすごい好きな曲もいっぱいあるんですけれども、今回一曲っていうことだったらやっぱりこちらのねキロロの生きてこそにしようかなと思いました、
は
い、
では最後にひろこさんの素敵な声でキロロのお歌をご紹介いただけますか？
はい、ではキロロの生きてこそお願いいたします。
気持ちはどうだった？あれから言葉を覚えて、私なりの愛も甘え方も体に染み込んだ。
さんの歌でしたね。
やっぱり良かったです。
良かったです。では今日はひろこさんお忙しい中、
いえいえ、
ありがとうございました。
もう本当にね、第1回目でお声かけていただいたまみさんに本当に感謝してます。
ぜひひろこさんにねお越しいただけたら私幸せだなと思って、
ありがとうございます。本当にね、なんかラジオのねパーソナリティとしてもね、読者モデルとしてもますますこれからね美しく輝いていくまみさんを私は一番の応援団長で旗を振ってます。
ありがとうございます。はい、心強いです、はい、とっても
どうぞよろしくお願いします。
ひろこさんもぜひまた、はい、今回で、はい、ということではなくて、はい、また2回3回目とお越しいただけたら、
わお、
はい、ありがたいです。
わあ、とっても嬉しいです。ありがとうございます。今日はありがとうございました。Catch it.